とは。
はい、中島です。よろしくお願いします。お願いします。
中島さんが今お住まいなのは中国の、西安っていう町なんですけど、はい、西安ってあのいろいろね調べてみると非常に大きな町ですよね。
そうですね、
はいはい、でなんでかなと思うと、その昔の古い中国のその都があった場所なんですよね。
その通りです。
はい、で僕がまあ子供の頃よく読んでた小説ないしテレビのドラマにあの、はい、西遊記っていうのがあってですね。
はい。
で、はい。で、西遊記でその三蔵法師がその都を建つときに、その建った都の名前が長安という都なんですけども、
はい。
それが今の西安という理解でいいんですかね。
そうですね。
はい。
建ってます。
なるほどなるほど。ちょっとね、僕非常に歴史が好きなんで。その西安のその町の歴史であるとか、その歴史的なその話とか、あと地理的な条件ですね、
はい、
ちょっとこの辺の話してもらえると嬉しいんですけど。
わかりました、はい、任せてください。
お願いします。
はい、で西安という都市をまあ、日本から来たお客さんにもいろいろ紹介してるんですけれども、
はい、
まあ、一言にまとめるとめちゃくちゃ歴史がある都市なんですよね、
うんうんうん、はい。
で、まあ、先ほど、まあ、結構大きい規模の都市という話が上がったんですけれども、はい、まあ、中国の地方で西北地方というところがあるんですけど、うん、
はい、
その西北地方では一番大きい都市になります。
人口ってどれぐらいいるんですか、はい、西安で。
人口は最新の情報でおそらく1200万人ぐらいいますね、はい、
じゃあ東京都とあんま変わんないぐらいですね。
はい、
東京とか確か、はい、同じぐらいだったと思いましたんで。
はい、まあ、人口に関しては、うん、西安という、まあ、土地柄、まあ、出稼ぎに来る人が多いので、人口は年々増えていってる一方なんですよね。
なるほど。
はい、だから地元民の割合がだんだんちょっと減ってきてるっていう、はい、まあ、そういう社会現象が起きてますね。
そうなんですね。
はい。
はい、
だから春節とか、そういう、うん、まあ、祝日になると、はい、みんな地元に帰っちゃうので、
はいはい、
都市が。はい、ちょっと静まりますね。
なるほど。その辺もだからちょっと東京と似てますよね。
はい、
東京もそういうとこあります。東京も年末年始結構空いててですね、非常に快適なんですよ、過ごしてるのが。はい、
そうなんです。はい、
あとどう、はい、どうぞ。
市の規模とか、
はい、
まあ、規模感とかは東京に似てるんですけれども、
はい、
まあ、都市全体のなんていうんですかね、雰囲気っていうんですかね、
はい、
雰囲気は日本の都市でいうと、
うん、
京都寄りなんです
か。やっぱ古い都ってことですね。
そうですね。
はい、
はい、で北京、上海、あと広州、あと深圳とかが、
はい、
中国では一線都市と言われてるんですけれども、はい、まあ、そいつらに比べるとちょっと二線都市っていう、うん、そういう位置づけになってます。
それはやっぱ単純に経済力だけですよね。でも
それもあるんですけど、うん、西安っていう土地柄、内陸寄りなんで、
はい、
まあ、沿岸都市に比べると、まあ、ちょっと、はい、海外の企業さんとか来るっていう話になると、みんなちょっと引けちゃうというか。
なるほどですね。
はい、
確かに、
そういう、
確かに、他の町って、やっぱりその貿易のね、拠点だったりしますもんね。
そうですね。はい、
西安っていうと、どうですか、そのやっぱりシルクロードの、その、中にあるその結構重要な場所ですよね、昔で言うと。
はい、そうですね、シルクロードの起点ですね。
そうですよね。そうすると、そうか、起点になるんだ。
はい、
そうするとどうですか、どっちかというとヨーロッパへのそのつながりっていうのが結構深い町なんですかね。どうなんでしょう。
まあ、こちらで今、まあ、新しいシルクロード政策って言って、今の中国のトップ習さんが、
はい、
進めてる政策があるんですけど、
はい、
その政策の中では、
はい、
まあ、今主にやり取りを始めようって言ってるのが、
はい、
中東アジアなんですよね。
おお、
はい、だからまあ、昔も多分、はい、まあ、一番、まあ、遠いところまで行って、
うん、
中東アジア、まあ、県内が、
うん、
まあ、一応、まあ、商売してたところなのかな
という
自分では感じてるんですけど、
はい、あれですね、一帯一路ですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、なるほどなるほど。ちょっと僕も西安に関して調べてみたんですけども、 非常にどうですかね、文化的なそのミックスというか、特に宗教面でのミックスが非常にこう豊かだなっていうふうに思ったんですね。僕も中国って散々パラ言ってますけど、これ共通しているのはですね、中国の大都市どこに行ってもその宗教の匂いがしないんですよ。で、ただ西安ってその例えば仏教あるいは中国のいわゆる地の宗教っていうんですかね、道教ですね。あとエリア的にその中央アジアに近いのでイスラム教ですか。で、あと意外とあるのがそのキリスト教の結構教会も多いんだというふうに資料には出てたんですけど、そんなもんなんですか？どうですか？
はい、認識いただいている通りですね。
おお。
他の地区、シーセンとかになると、
はい。
仏教とか向こうでも栄えてるので、
ええ。
山の上にお寺とかあるんですけ
あります
ど、
ね。
西安とかは、結構、町からあまり遠くないところに
ほう。
お寺とかありまして、
ほう。
仏教が栄えている、証明になっていると思いま
ほう。
すと。はい。
そういう意味じゃ、やっぱり京都に似た雰囲気っていうのはそういうことなんですね。
そうなんですよね。はい。
うん。いや、僕もね、そう、深センとか行くとですね、やったら周りの中国に山登り誘われるんですよ。で、その山の上に必ずお寺みたいなのあるんですよね。
ありますよね。はい。
ああ、で、そこにこうお参りに行きがたら山登ろうって言われるんですけど、も
はい。
う、別に山登らなくていいんじゃないかなっていつも思って、いつも付き合ってるんですけどね。
なる
でも、
ほど。
西安にいると、そんなにこう山登らなくても、わざわざ登らなくても、お寺のお参りぐらいはできるよと。
その通り
こ
で
んな
す。
感じです
は
ね。あ、そうだ。
い。
中島さん、台湾って行かれたことあります？
台湾はまだないんです
あ、本当
よ。
ですか。台湾はね、割とそのや、わざわざ山登らなくても、
はい。
そこら辺に割とね、寺院があるので、
ええー。
はい。だからひょっとしたら台湾に似てるのかなと思ったんですね、今話聞いてて。
台湾の方の寺院の規模ってどれぐらいですか？
その町、その場所によりけりですね。はい。割とね、大規模なお寺もありますし、本当にこじんまりとしたお寺も、だから公園っぽくなってるお寺も結構あるんですよね。
ああ、そうです
そう
ね。
そうそうそう。だから、その辺も結構なんかトラディショナルな中国のお寺のありようとちょっと似てるのかなというふうに思ってるんですけどね。
なるほど。ちょっ
うーん。
と珍問じゃないんですけど、西安の、都市中に存在しているお寺の規模っ
は
て
い。
かなり大きいんですよ。
お、どんな感じですか？
ですね、
はい。
それこそもう、ほとんど公園みたいな規模になっているお寺が、いくつかありまして、
おお。
はい。ちょっと後ほど、西安の旅行スポット、有名スポットについても説明しようと
い、
思っ
ぜ
て
ひ
る
お
の
願い
で、
します。
は
ない
。
るほどですね。
その時に話したいと思いま
はい、あ
す。
りがとうございます。そしたら、例えばその、さっき、ちょっと話前に戻しますけども、西安ってもともとその古いね、中国の都だっていうことで、その頃のその遺跡というか、そういったものも結構残ってますでしょう。
残って
で、
ます
ね、我
ね。
々日本人にも結構有名な、スポットが結構あると思うんですけども、はい。ちょっとね、次回、その辺の話をいろいろ聞いてみたいなと思いますんで、
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いし
は
ま
い、お願いし
す。
ます。